川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃん、はい、前回鬼門遁甲って話をしたよね、
はい、
で、まあ、その時にたまたま寒川神社っていうね話もちょっと出て、寒川って神奈川県のあそこ何寒川町っていうのかな、厚木の下の方の平塚の手前の茅ヶ崎の近くのっていうような場所なんだけど、本当に賑わってるって話をしながら、これちょっと予告ね、予告なんで予告かっていうと、まだ私行ってないから、すごい金運のお寺がある、
はい、
だけどちょっと行ったら下品らしい、もうその金儲けにもう欲が見えるような感じのお寺らしい。でここにちょっと行ってきて話をしたいなと思っているので、まあ、行ってきた人の話は聞いたことあるんだけど、実は。
あ、そうなんですね。
そう、それを聞いてますます一回は行っときたいなと。相性が良ければなんか行くと必ず住職の話を聞いてっていうところで、はい、みんななんかふんふんつって何回も聞く人がいっぱいいてって言いながら、一回行くとそれなりのお金も取られるらしいっていう話。あ、でもね、だからこっちの覚悟も必要なんだなと思いながら。
そうですよね、きっと、
うん、でもね、まだ具体的な話はちょっと言いません、場所も言いませんが、ちょっと行ってきてからの話かなという気もしますんで、
いつかポッドキャストでお話できたらですね、
はいはいはい、ちょっとあの行けたら頑張っていきたいなというふうに思っておりますんで、まあ、こんな話が受けるかどうかもわからないんですけどね。これ実際だから僕の話を聞いて、最近もあんまりもうあの反響もなかなかないので分からないんですけど、どうなんですかね、まあ、好きな人はずっと聞いてくれてる人も多いだろうし、まあ、それはそれでもう好きでやってるから言っちゃいいんですけどね。なんでまたそういう話をしたいなというふうに思います。はい、じゃあ今日のテーマいきますか。
はい、今回は軽井沢は4月中旬でもまだ桜が咲いていません。今年はゴールデンウィークあたりが桜の見頃でしょう。軽井沢の気候は北海道の函館、大沼、十勝と似た印象です。ドイツのデュッセルドルフとも似ていますというテーマです。
はい、あの軽井沢ってのは僕は多分何回も話はしてるんだと思うんだけど、実は行ってきました、
はい、
この週末に。で、まあ、なんでかっていうと、4月になると軽井沢のゴルフ場がオープンするから、3月まで閉まってるんですよ。で11月までかな、で12月から4ヶ月は軽井沢のゴルフ場って、まあ、全部かどうか分かんないけど基本的にはやらない。なんでかっていうと寒い。気温で言うと冬ね、東京がマイナスになる日は年に1回ぐらいかな。東京がマイナスってめったにないじゃん。でも大体一番寒いでも5度以下になると結構寒いじゃん。で軽井沢どのくらい行くかってマイナス10度ぐらいまで行くんですよ。普通に寒いよね。
寒いです
よ、どう見ても。で、最高気温が0度行くか行かないかの日も結構あったりするんで、の割に大きな山にほら雪が多く、豪雪地帯では全くなくて、なんでかというとこう雲が来てぶつかって落ちて雨が雪、まあ、寒いから雪になるじゃない。スキー場なんかみんなそんなパターンなんだけど、軽井沢ってそもそも標高が1000メートルあって高いんだけど、周囲にそういうような山であのバンって当たって落とすような場所がないので雪はそんなに降りません。で軽井沢の駅前にプリンスホテルのスキー場があるんだけど、あれ人工雪だからあの、まあ、溶けにくいよね、さすがに。だからあのそういう意味ではスキー場もあるんだけど、まあ、冬のアクティビティでいうとやっぱり寒いなという感じがするので、実際にまあ軽井沢って人も増えてるし、別荘以外の人もかなり増えてるんだけど、冬の寒さは耐えられない人は耐えられないぐらいの感じだったりするので大変かなと思いながらも、僕はあのまあね、ご存知な方はこのポッドキャスト聞いてる人は聞いたことあるかもしれませんけど、基本暑がりなので夏暑いのがしんどい。だから避暑地として軽井沢によく行きます。もちろん7月8月も行くけど、ものすごく混んでるしものすごく高いので、そう簡単に頻繁に行けるわけじゃないので、まあ、4月5月6月っていうまだちょっと寒いかなと言ってみればという感じの日でも行くようにしてるんですね。で改めて行ってみたらすごく暖かい日だったんですよ、この週末って。東京でだからあの言った27度ぐらいになった日かな、26度7度、軽井沢20度だったからね。なんだけどカラッとしてて汗はかかない、ですごくちょうどいい感じで、じゃあ朝もそんなに寒くはなかったんですよ、一日は。だから4月にしちゃ全然暖かいなと思いながらも、実はね軽井沢の気候で桜は咲いてんのかなと思って行ったらわけですよ、
はい。
でほらもう東京とかは散ってほとんどなくなりかけてるじゃないですか。で途中の群馬とかだとちょうど満開だったりするんですよ、割とちょっと遅れてるから。 で軽井沢ぐらい 1000m の標高になると行ってみたらまだです。ちょっと咲き始めたかなぐらい。ちょっとってこれでも早いんだよ。で北海道って大体桜咲くのってゴールデンウィークとかだから、5月だから。でも最近ちょっと早まったりしてるので4月の下旬から咲くこともあるんだろうけど、だからそういう意味では気温帯だけ考えたら札幌とかにも似てるんですよ。なんだけど冬札幌は日本海側だから基本的にあそこ雪が降るわけですよ。でも軽井沢は日本海側ではないのでそんなに雪が降らないので、まあ調べてみると函館ねとか、大沼とか十勝とかっていう、まあどちら太平洋側系のところに冬は似てる。で夏は、まあ、札幌でもいいのかなっていう感じですね。総合的な夏の気温でいうと、北海道の道南町ね、道南だからその函館とかっていうエリアについては、まあ、最近暑い日があるけどね、札幌35度の日もあったりするから、軽井沢の方が35度まで行く日ってないからね今のところ。だから31、2度までは行くんだけど35度まで行くことはあんまりないので、北海道よりも軽井沢の方が安定的に標高が高いってことで気温がそこまで下がらないのかなと。で冬の環境ってのがやっぱ結構違ってきたりしてるので、キリッとした冷え込みがやっぱりあるんですよ。水も冷たいし。で、ね、よくよく思い返してみると、ドイツですよ、ドイツのデュッセルドルフに、まあ、いろんな僕要するに寒い時から暑い時まで全部の大体期間に行ったことがありますと。でドイツもそういえば11月ぐらいから3月ぐらいまで、まあ、ゴルフ場なんかもやってんだかやってないんだか分かんないぐらいの、でも雪が降るわけじゃないからやろうと思えばできるんだけど、やろうけど人があんまり動いてない。4月になるとやっと人が動き始めるんだけど、行ってみると結構朝は一桁台の気温だったりして、昼間も十何度だったりするので非常に、まだ寒いかなっていう感じで、5月6月ぐらいもまあまあいい気候なんですよ。でって思うと、あ、軽井沢に似てるなと。ただ冬になると天気が悪いんだね、ドイツは。どんよりして雨が降りがち。軽井沢は霧がいっぱい発生することがあるので天気もいまいちだったりするんだけど、基本的にはそんなに雨じとじとかっていうわけじゃない。まあ、木がいっぱいあるのでちょっと苔とか生えて湿っぽかったりするんですよ、実は軽井沢って。カラッとしてるイメージがあるかもしれないけど、行ってみたら結構、ただ東京なんかと比較して蒸し暑いって感じじゃないのですごくいいかな。で何を見てドイツと似てるかなと思うとね、あれ植物ですよ。植物の色合いとか雰囲気が、この景色だな、ドイツのデュッセルドルフに似てるよねって思いながら、ドイツのデュッセルドルフにいるとここって軽井沢っぽいよねと。なんていうのかね、すごく緑が濃くて作物を作りますよみたいな感じの木じゃなくて、どちらかというと寒々しくて、まだまだなんていうかな、落葉樹はまだいつになったら葉っぱが生えてくるのかなぐらいの感じの細長いような感じのところが多くて、でなんでかというと軽井沢って浅間山が噴火して溶岩とかでこうできたりするので田んぼにできないんですよ、作物育たないんですよそこ自体が。だから田んぼはまああるのかもしれないけどそんなにはなくて、まあ、畑はまあ、するのもものすごく大変なんで、それこそなんとかな、あんまりその作物を作るには適したところではないわけ。ってことは江戸時代なんか考えたら年貢を納めなきゃいけない米なんか作れないからさ、軽井沢なんか全然住むとこでも何でもないわけさ。で誰も何にもしてなかったのが明治時代ぐらいになってからかな、リゾート開発とかで別荘地とかになっていったわけですよ。だから本当は群馬とかのどっかのところで田んぼとか畑とか やれた方が全然生活的にはいいんだけど、そういうのが何にもなかった場所だから大きな面開発でゴルフ場ドーンって作ってみたり、そういうことができた場所で、なおかつ標高も高いんで涼しいしっと。ただまあ交通便が今でこそ高速道路も通ってるし新幹線も通ってるけど、僕の記憶のあるまだ若いうちはですよ、薄い峠っていうのを越えていくための電車なんかも普通の電車じゃ上がらないからディーゼルに引っ張ってもらってガーッと上がってぐらい結構 急なんですよ。であと薄い峠っていうこのヘアピンカーブじゃないけど、これを車で登っていくのも結構大変で、いろは坂よりよっぽど難しいんじゃないかな。でそれがまあバイパスができたりしたんだけど、結局だから長野オリンピックが、1998年かなあれにできたので、全て その高速道路が長野まで全部通って新幹線も長野まで通るようになったわけですよ。オリンピックってすごいね。そうするといきなりその関越道って田中角栄さんが総理大臣になった時に新潟まで通すんだっつって新幹線も通したし、関越道っていう道路も通して関越トンネルっていうすごいトンネルも通したりしたじゃない。でも高崎から西に分かれていく、上信越道っていうのは本当にまだできて間もないっていうか、僕が学生時代1980年代にスキーとかに行こうと思って、そっから信越 の方に行こうと思うと、まあ、下道をずっと行かなきゃいけない。で、雪道を走んなきゃいけない。その時にそんな 4WD なんて高級車乗ってないから、チェーンつけてさ、なんかスタッドレスがまだなんかスノータイヤと呼ばれていて、そんなにない頃で、もう自分でだからチェーンつけて乗ってって、もうなんか苦労して、遠いよな、ここみたいな話だったのが、今はピューンって、まあね、もちろん雪道だから、そのスタッドレスタイヤはつけなきゃいけなかったりするんだけど、ピューンって行けちゃうことを思うと、全然よ、全然ぐらいの感じ。って思うと、あの軽井沢って本当にだからね、なんだろうな、大変便利になったけど、30年、40年ぐらい前の話だよね、急に。僕からすると、その前のしんどい時で、あの、峠の釜飯って食べたことあるでしょ、
はい、
行って、ほら、お土産で買ってきたりさ、このディレクターさんが大好きなさ、はい、横川ってあるじゃん。横川って、信越線っていう電車が通っています。今も通ってて、そこから、こう、峠を越えるために、軽井沢に行くじゃない。そこでディーゼル車を連結し直すわけですよ。そこで時間ができるじゃない、電車止まってるから。だから駅弁がそこで売れるわけですよ、時間あるから。で、峠の釜飯っていうのを作って、みんなここで腹減ったなって、これからまたあの停車時間が長いから、毎度もう売りに来るからさ、あの窓のとこまで。それでそこで買って、みんなで食べて、お茶も一緒に飲んでっていう、そういうことをやってたんですよ。結局それも全てがそのこうなんていうの、ディーゼルを付け替えたり色々しなきゃいけない、そこで一旦止まんなきゃいけないっていう、すごい山なわけですよ。それを今は高速道路でピューンと行けばピューンと行くっていうわけでもないんだけど、川すごいねって思って。だから本当ね、両方知ってる世代ってもう今や還暦を迎えようとしてる人たちぐらい以上なのかもしれないけど、本当にだからそういう意味では僕らはもう高度成長期の最初からはいないんだけど、昭和30年代ぐらいから高度成長期始まってるけど、その頃生まれたから。でも結構そこら辺を味わいながらね、高速道路っていうのはなかった頃とか、トンネルがなかった頃は大変だなということが、橋がなかったらとかさ、だってまだ四国なんかのなんとか橋とかつながってないし、北海道の青函トンネルも当然なかったし、関越トンネルができたのも感動的だったよね。いや、当然アクアラインのもないから、トンネルすごいよね。あの話それるけど、でもあのあれをまた過去のそのなんだプロジェクト X じゃないけど、このトンネルを掘るのがもう、そう、上越新幹線のトンネルなんかすげえ大変だったっていうのをまたプロジェクト X で見て、もう地盤が緩いとかいろいろある中でよくトンネル掘れたよねみたいな話になってるんですよ。で、すごいなこれ。よくだから結局なんであの長野から白馬経由して行けなかったかとかっていうのをよくよく見たら、やっぱり地盤だね、硬いから掘れないっていうのと、柔らかすぎてダメとかね、あとやっぱりいろいろな要素が関わっているので、単なる利権だけじゃなくて、どちらかというとテクニカル的な話が多くて、でここだったらなんとか通せるなと思ってやり始めたけど崩れ始めたみたいな、プロジェクト X だなまさに話があってね。だからそれこそ今福井の敦賀までつながったんだっけ、北陸新幹線すごいよね、びっくり。
技術が発展してますよね。
そう、トンネルだらけなんだけど、でもトンネルってすごいな。でも結局ね、そのゼネコンさんもすごいんだけど、その下請けさんでいるわけよ、そういうプロみたいな人が。こういう人のどっちかというと肌感覚でやっていったりする作業なんだって、今機械で当然やってんだけどって思うとね、すごいなと思いながら。軽井沢もね、今でこそ新幹線でピョンって1時間ちょっとで行っちゃうんだけど、全然遠かったの、もう僕の感覚で言うと。それを思うとすごいね。熱海もあのトンネル掘るのが大変だったから、トンネル掘って開けたらもう熱海がガーッと変わってったよとかって。だからやっぱりいろんな交通便を考えると大きいね。立山に行ってみて思ったもん、立山遠いのよ、遠くないんだよ距離は。でもね、トンネル多すぎて、これいろんなことを投下するには、そっか、その先に平らな土地もないし、なかなか人が集まるところもないし、お金かけてやろうという話もなかなか難しいから、もったいないけどしょうがないな、千葉になぜ高級リゾートがないのかみたいな話になるんだけど、っていうようなことを考えると、軽井沢っていうのはそうは言ってもそこら辺の技術とかがあのできて、でもこれますますやっぱり温暖化があの増えていくと、ここは伸びていきますよ絶対。だってね、人多いもん。4月でこんな人いるかぐらい人いるわけよ。で、日本語だけじゃないからね、飛び交ってるのは。で、中国一緒にね、ゴルフ場でこう ランチしてたら、隣の席で東南アジア系の5人ぐらいのおっちゃんが座ってたわけで、何人かなと思って喋ってる言葉聞いて、最後まで分かんなくて、フィリピンかもしれない、タガログ語かもしれない、なんかね、タイかなと思って、いやタイじゃない、最初は中国語じゃない、韓国かなと思って、韓国じゃない、 あとどっから来る顔を見て、東アジア系の顔だなと思いながらも、でもなフィリピン、でも背がちょっと大きいなとかね、いろんなことを考えるとすごいね日本もと思いながら、余計な話もしましたけど、軽井沢はねぜひね、そういうことも含めてまだまだ楽しめるというか、やっぱさすがですなというような場所でございました。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。